主は皆さんと共に、
また主祭と共に。
ルカによる福音。
主に栄光。
その頃、皇帝アグストゥスから全領土の住民に登録せよとの勅令が出た。これはキリニウスがシリア州の総督であった時に行われた最初の住民登録である。人々は皆登録するためにおのおの自分の町へ旅立った。ヨセフもダビドの家に属し、その血筋であったので、ガリラヤの町ナザレからユダヤのベツレヘムというダビデの町へと登っていった。身ごもっていたイーナ付けのマリアと一緒に登録するためである。ところが彼らがベツレヘムにいるうちに、マリアは月が満ちて初めての子を産み、布にくるんで貝羽桶に寝かせた。旅籠や宿屋には彼らの泊まる場所がなかったからである。その地方で羊飼いたちが野宿をしながら夜通し羊の群れの番をしていた。すると主の天使が近づき、主の栄光が周りを照らしたので、彼らは非常に恐れた。天使は言った。恐れるな、私は民全体に与えられる大きな喜びを告げる。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになった。この方こそ主メシアである。あなた方は布にくるまって貝羽桶の中に寝ている血のみごを見つけるであろう。これがあなた方への印である。すると突然この天使に天の大軍が加わり、神を賛美していった。糸高きところには栄光神にあれ、地には平和、御心にかなう人にあれ。キリストに賛美、
キリストに賛美。
6時半のごミサと今日このごミサと同じ聖書の箇所なんですけれどね、前のごミサでは平和というテーマと、それから、クリスマスは、赤ちゃんのことをやっぱり大切に考える時だというようなことですね。それから、感謝と、それからプレゼントのお話ですね、そういうことをお話し申し上げますと言ってお話ししたんですね。4つのことを主なテーマにして、このお話もしようと思いますけど、多分同じ話にはならないというふうに思うんですよね。でイエス様は本当にね、平和の君というのにふさわしいと思います。今日ですね、6時半のミサまでは太閤節第4主日ですね。太閤節は今月の3日から始まったんですよね。でそれはイエス様をお迎えする準備だったわけなんです。ある意味でクリスマスがそこから始まったと言ってもいいんですよ。でこの前の日曜日ですね、ちょうど黙想会があってね、大勢の方が許しの奇跡をお受けになりましたんですね。でその時に並木新さんがですね、こんな話をされたんです。私も知らない話ではなかったんだけど、なるほどなと思って聞きました。ヨーロッパの言葉でね、対抗説というのはアドベントというんです。どの国でもね。でそれはアドというのは何々に向かってということなんですよ。そしてベントというのは風という意味もありますけどね、それはやっぱり語源は同じだと思います。ベニーレですね。ラテン語の来るという言葉から来てるんですね。でそして神様がですね、私どもの方に向かってやってきてくださるという、それを待っているということですよね。神様の方が仕掛けてくださるということです。並木新さんの非常に強調されたことはね、私たちの神様はなんていうかな、理心論の神様とかね、それから何ですかね、フリーメイソンの神様と違ってね、天からただ見下ろしている神様じゃないということですね。一つ一つに関わってくださる神様なんだということ、そういうことをおっしゃったわけですよね。でそれでどんなに深く関わってくださるかという話だったんですけど、私も感動したんですけどね。でも日本語ではですね、中国から来た言葉だろうと思うんですけど、 これは調べていませんよ、中国語だろうと思うんですけどね、対抗説と、お下りになる、神様が下ってこられるのを待ってるというね、対抗説という、そういう言い方なんですね。で、私はやっぱり両方が補い合ってると思う、知らないうちに。神様が来てくださるっていうんで、我々は待ちますということですよね。我々がお待ちしますといえば、いや、神様が来てくださるんだというね、心の中で補っているんだと思いますけど、非常に両方ともね、いいですよね。うん、そうですね。まあ、あまり長話になったらまだいけないけど、神様が人間におなりになったということは、もうこれはもうクリスマスのテーマですけど、もう今どう言いますかね、日本語で受肉というのが一番多いですよね。もう一つはね、カトリックの言葉ではね、託心という言葉があったんですよ。ご託心、それは神様の方から人間の方に乗っかかってくださるという方ですよね。で、それだけど受肉というのは、まあ、インカルナツヨということですけど、これは人間が神様の本性をいただいたみたいなことですね。だから本当はね、インカルナツヨというのはカトリックの託心の方がいいかもしれないですね。まあ、その哲学の方面とかプロテスタントはもう受肉と言います。カトリックもこの受肉受肉とよく言いますけどね、まあ、それはそれでいいかもしれないけど、インカルナツヨというのはむしろ託心の方がいいかもしれませんね。いや、もうそんな言葉の談義してるような今日は余裕がないと思うんです。お祝いだしね。で、クリスマスの本質をちょっとでもみんなと味わいたいというふうに思うわけですね。イエス様はね、まあ、非常に平和の君にふさわしい方だと思います。本当に権威のある方、力のある方ですけれどもね、平和を非常に大事にしておられますわ。例えばね、三条の水君、これ神仏発端いうのはあるでしょう。どういう人間が素晴らしいかってイエス様おっしゃったんですよね。その中に心の貧しい人とか、今泣いてる人とかね、本当に苦しみの分かる人とかね、柔和な人とか、そういうのが理想だとイエス様おっしゃったんです。その中にね、平和のために働く人、これもね、幸せだとおっしゃったんですね。神のこと言われると言われたんです。だからね、イエス様はね、その、なんていうかな、大元のイエス様はね、本当に平和の君だと思うんですよね。で、今朝のミサで、第二朗読で読まれたのは、ミカの予言だったんですね。でね、ミカの五章なんですけど、この五章はね、結構大事ですね。そのミカの五章、ミカという人はね、紀元前の8世紀の人で、イザヤと、場所はちょっと違ったんですけどね、同じ時代の預言者ですね。それで、イスラエルに下る罰の予告もたくさんするんですけどね、でも今日のように、その最終的な神の憐れみの予告もするわけですね。それでそのベツレヘムに救い主が生まれるというのは長い旧約聖書の中でもここだけです。こう一節にね、五章一節にそのことがさっき今朝出てきたところですね。それから四節には、彼こそまさしく平和であるということですね。でさっき読まれた今晩のその第一朗読ではですね、もうこれは私も本当に救い主についてのもう一番素晴らしいところじゃないかなと思いますけど、イザヤの9章の5節ね、一人の男の子が私たちに与えられた、権威が彼の肩にある、その名は驚くべき指導者、力ある神、永遠の父、平和の君と唱えられる。ダビドの王座とその王国に権威は増し、平和を与えることがないね。で力ある神とさえ言われてますね、ここで。そして平和の君って言われてるんですよね。こういうキリスト様を大事にする人はですね、ユダヤ教の人もそうであってほしいけど、本当にクリスマスは平和のために努力するべき日だというふうに思うんですよね。だけどもイエス様の生まれになった中東ではずっとの戦争が長い間続くでしょ。で私の、人生の中で、少年の頃はパレスチナはどうだったかあまり詳しく分からないんですけど、英国が治めてたんですよね。だけど戦争が終わって昭和23年にイスラエルが独立しますけど、なかなかね
平和が来なかったんです。でパレスチナなんかはイスラエルという国を認めさえしなかったんですよね。彼らの憲法にはイスラエルを認めないということが入ってるんですよね、まあ、そういう状態だったんです。それで第三次ユダヤ戦争っていうのが起こってますよね、うん、まあ、それでねちょっとだいぶ6時半のミサと話の調子が違ってきてるんですけど、まあね、イエス様を認めないと、まあ、私は本当の平和は来ないじゃないかなというようなことを思うんですけどね。でもみんなキリスト教徒になるまではもう平和は無理だと言ってしまうのも間違ってると思います。歯切れ悪いけどね。でもやっぱりイエス様を認める人が多ければ多いほどやっぱり平和は濃くなっていくと思う。イエス様の教えの中ちょっとだけ思い出してください。敵を許せとおっしゃったでしょ。でハムラビ法典というのは目には目、歯には歯という、まあ、法制士の上から非常に優れた法律ですよね。で日本だってそういうこと、刑法なんかもある程度そういうことにのっとってますよね。だけどイエス様はもうそれさえも超えてね、敵を許せとおっしゃった。また敵のために敵を祝福しろとおっしゃったんですよね。で自分を祝福してくれる人を祝福したところで何のいいことがあるかと そこまでおっしゃって、祝福してる人をしてくれる人を祝福しない人が多くなってる今時代。それも問題だけど、でもイエス様は祝福してくれる人を祝福したって当たり前だとおっしゃったんですね。だからそのイエス様の疑ったら平和実現すると思いますけれどもね。まあ、いろんなところでね、私たちはこのそうでしょ、まあ停戦なんかもあるとあった時があるんですね。今そういうことが世界のどこかにあるかどうか知りませんけれども、まあ平和のことを考えたいっていうふうに思います。まあ、これはね、また1月1日の時に私分かりやすくできたら話したいと思うんですけど、パパ様が1月1日を世界の平和の日と決めになって、今年で来年って今度の正月で30年なんですね。だからとっても記念すべき時なんですよ。で毎回のね、パパ様のメッセージですね、 A4 で何枚ぐらいかな、10枚、結構長いですけどね、非常に充実してますよ。もうそれ30合わせたらもう素晴らしい論文ですよ。それはパパ様はね、どういうことを言われるかというとね、法律を遵守するということね、それは非常に言われます。で国連大臣にしなさいということです。小さな国の権利守れということ、よく言われます。で少しずつでもちょっと良くなってるという見方もされますよ。簡単じゃないと言いながらね。でテロの問題は非常に難しいということを何回かおっしゃってますね。その問題は国家間だったら何とかなるけど、テロが入ると非常に難しいというようなことをやっていますね。で今ここで言う場所でとしてあんまりふさわしくないかどうか分かりませんけど、皆さんにね、教会情報ハンドブック、ね、2007年というのをもらったはずなんですよ。まだだったらお渡しできると思いますけどね。その巻末にパパ様 のヨハネ・パウロじゃなくてベネディクト16世の今年のお正月にされたね、平和のメッセージ、その29番目ですかね、それはとてもいいもの出てます。そこにね、ここに読むことができます。だから今度まだパパ様2回目かな、今度で。それ何をベネディクト16世おっしゃるかはまた出していただきたい。もうすでにインターネットで出したら出てきますから、バチカンのホームページから出てきます。非常に大事なことで、教会頑張ってるっていう感じ、本当にパパ様よく頑張ってらっしゃるという感じしますね。で私たちはね、なんかしなきゃいけないですよね。イエス様が平和の君が来てくださって、なんとか私たち答えなきゃいけないと。例えばね、キリスト教独自にもたくさんやってると思いますけどね、NHK の歳末助け合いなんてあるでしょ、あれ海外助け合いとかね、同じ時に、と昨日で終わったのかな、うん、明日までもう一回ありますかね、もう終わりぐらいですね。もうとってもいいことだと思うんですよね。確かに平和に貢献していると思いますよ。善意の人たくさんいますよね。そういうことをね、いいことなんだということも私はカトリ教会の使命かなというふうに思いますけど、平和のことは、それからね、もう一つ言えば、私たちの信仰によるとね、イエス様はこの世の終わりに権威を持って来られるわけですよね。で、その時はもう誰も何人も否定できないイエス様の力だけど、今はもうイエス様は偉い人だけど、 その処女から生まれたかどうかも分からへんし、まずは確かに世界に大きな影響を与えたなぐらいの評価もありますよね。それは、うん、圧倒的な力じゃないですよ。イエス様は赤ちゃんの姿で来られてるね。ですからね、神様がね、こんな優しい姿で来てくださって、私たちは信仰というね、一つの鍵でこの真理を、真理の扉を開けさせていただいたわけでしょ。だからすごいことですよ。この神様がこんな優しい可愛い姿でね、私たちのところに来てくださった、そして愛してくださいとおっしゃってるっていうことはね、なんとありがたいことか。ものすごい恵みですよ。私たち愛する対象がはっきりしてるんだから、そういう立派な方が宇宙のどっかにいるという話じゃなくてね、それこそ並木信徒おっしゃったように神様の方から来てくださったんです。でイエス様は赤ちゃんの姿で来てくださったから、まあ、赤ちゃんのこともね、イエス様はもう心の中で子供のことをとても大事にしてらっしゃったし、赤ちゃんのことを大事にしてね、具体的にも赤ちゃんを守っていくということは必要じゃない、なんでしょうかね。のイエス様はこのテーマは私も 3,4 回ね、説教団で今年話をさせていただいたんだけど、が悪くてそれほど皆さんの心の中にはっきりとした形では残っていないかもしれないけど、なんでイエス様は子供をそんなに大事にされたのかというと、その一つはね、無邪気だというようなことじゃなくて、子供はね、もう汚染されやすいんですよね。その周りの人が良かったら良くなるし、周りの人が悪かったら悪くなる。それで可能性をいっぱい秘めてるんですよ。だからだからまあもちろん素直なんですけどね、ある点では素直なんだけど、だから素直なことを大事にしながら、どうぞ立派に成長してほしいという気持ちで見守っておられたということですよ。私たちもそういう目で子どもたちがいたと思いますけどもね。第三のテーマは感謝ということなんですね。だからキリスト教の基本的にあることはね、人間として私たちが存在しているということは、私たち具体的に私がここにいるということは本当に素晴らしいことなんだという教えだと思うんですよ。でそれをね、なんていうのかな、その大きな理由は神様がそのご自分のプランの中に私たちを入れてくださったということですよね。でまた信仰者にとってはイエスがイエスの真相をね、信仰というその鍵を私たちに出していただいて、イエスの真相が分かったということですね。それまたすごい恵みじゃないでしょうかね。そしてそこから見たら人間は生きているだけで、例えば音楽一つにとったってどんなに豊かかね、もちろん宗教を離れた音楽ってあるかどうかは、それまたちょっとぐらい問題だけど、本当に音楽で宗教離れてあるんだろうかって問題ですけどもね、一応あるかもしれないですね。それはとね、素晴らしいものとこの世にたくさんありますよ。スポーツだって素晴らしいし、学問だって素晴らしいし、もう魅力なのもいっぱいありますよ世の中ね。だけどね、その永遠の層から見たらね、来世、これはね、私たちものすごい大事な点なのよ。この世をねあんまり薄くしたらダメですよ。来世があるから我慢せえというのはそんなのはキリスト教じゃないと思いますけどね。だけどね、この世以上に来世が大事だというのもキリスト教なんですよ。この世も大事だけど、もっと大事なのが来世ということですね。全体から見た時にね、私たちは本当に恵まれているっていうかな、神様に対してありがとうって、それをやっぱり心からね、クリスマスに言えるようにしたいと思いますね。そしてまた神様にね、答えたいと思うんですよね。答えられる恵みをね、いただきたいと思います。そして答え方ですけど、ただ神様に答えるだけじゃなくて、周りの人に答えないといけないね。神様への答えを、感謝の返しを周りの人に与えていくようにしなきゃいけない。でもね、今日幸せな末を年始を皆さんにと、皆さんはね、やっぱり私たちこの際に本当にイエスと私との関係はどうなのかということをね、やっぱり見つめる時と思うんですよ。11月3日から12月3日からアドベントに入って、対抗節に入って今まで来たわけですけどね、本当に私とイエス様との関係はどうなってんのかということをね、やっぱり一つの山場だと思うんですよね、このクリスマス。だけど私たちにとってある意味で、ある意味でというか、毎日がクリスマスなんです。ちょっと話の組み立てがおかしくなってるんです。私たち今日のお祝いのことをクリスマスと言うでしょ。それは英語だけなんですけどね、その英語圏の人が 宮ミサだったと思いますよ。多くはね、昔はこんな早ミサなかったから、宮ミサに預かった時に、何か静かな時にね、本当に聖なる雰囲気感じたんでしょうね。これこそがミサ、クリスマス の本質だと思ったんじゃないですか。だからミサというのは本当にクリスマスにとってもものすごく大事なものだと、まあ、信仰者にとってはね、とっても大事なものだと思います。それと公ミサは毎日あるんですよね、はっきり言う。だから毎日が私たちにとってクリスマスなんですよ。またね、ご聖体配慮をする人はね、イエス様を食べるんですよね。これほど強いイエスとの一致の仕方はないんですよね。で、この偉大な王様はね、私たちのもう全部を見ていらっしゃいます。だからこの方をごまかすことは絶対できないんですね。方はもう私たちの心の動きから行動から全部見てくださっている、愛の目で。だけどこの方はバカにすることはできません。私はその皆さんとイエス様との間の深いいい関係をちょっとでもお邪魔したらいけないと、この頃つくづく感じてます。そのことをしみじみ感じてます。邪魔になってはいけないと。だから皆さんにとって私が邪魔だったら、皆さんの意識から私を払いのけてほしいという。どうぞ今日またイエス様と皆さんお一人お一人がとってもいい関係をね、振り直す日にしてほしいと思うね。そして次の日曜日は聖家族の日曜日で、その翌日はマリア様の大きな祭日ですから、皆さんはどうぞ続けてきてください。お宣言に移ります。